様はこちらの方です。台風のエネルギーを電力に変える新しい風力発電機を開発中でいらっしゃいます。株式会社チャレナジー代表取締役 CEO 清水敦さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、大阪の会社にいたのが、まあ、
やめて東京に出てきまして、
東京に来まして、
まあ、当然東京の方がたくさんのチャンスがあると思ってましたし、実際ビジネスコンテストみたいなものたくさんありますから、まずはそういうものに出していこうと思って機会を伺ってたんですよね。そうしたら2014年の3月にテックプラングランプリっていう、まあ、ものづくり限定のビジコンっていうのがあったんですね。しかも第1回日本で初めて、じゃあそれに出そうと思って出場しまして、で物もないのに優勝したんですよ。
あの設計図を出したってこと？
いえ、私が語ったのはビジョンだけなんですけど。
ああそうなんだ。
いや、こういう仕組みでできるはずだと。
でチャレナジーという会社を、株式会社をこ
う、そうです、
作ると。
ええ、
しかもこれを墨田区の町工場の中に作る。
そうなんです。
これがいいよね。
ええ、これも運命的な出会いでして、先ほどのテックプラングランプリの審査員が、この今お世話になってる浜野製作所の浜野社長だった。
あ、そうだったんだ。
そうです。
で、それからもうもちろんいろんなシミュレーションをね、
そうです。
続けて、より、まあ先週で言ったら採算分岐点というか、よりエネルギーが取れる形っていうものを、マイナーチェンジを続けてるっていう。
実はマイナーチェンジどころじゃないんですよ。2014年の10月に会社を起こして、で、12月にシミュレーションやってみたんですね。そうしたらもう、めちゃくちゃ悪い結果。
ものすごい、追い風だったのが、いきなり向かい風になっちゃったみたいな。
計算で出ないところで、すごく効率が悪くなってたと、いうことが、シミュレーションしたことで分かって、プロペラ風車で、効率は結構いいんですよ。40% ぐらいあると言われてるんですけども、その当時、シミュレーションしたら、1% なかったんです
よ。それはまずいね。プロペラでいいじゃねえかってことになっちゃうもんね。で、それをどういうふうにクリアしたんですか？
結論から言うと、再発明したんですよ。同じ垂直軸のマグナス風車ですけど、形は私が最初に考えたやつと全然違う。
これ今これ見てるの違うんだ。
違うんですよ。
最初は、まあ、分かりやすく言ったらどこが違う？
最初はですね、今お手元にあるのは、一つの円筒が3つついてますよね。最初はね、2つだったんですよ。
はぁ、なるほど。
だから合計6本あったんですよ。で、円筒を2つ近くに並べるというのは私の考えたアイディアで、それで特許化したわけですけども、その効率は実はとんでもなく悪かったと。で、いろいろ原因を調べていくうちに、これはちょっと2本じゃダメだと、1本にしないと成り立たないということで、じゃあ1本で成り立つ方法を考えようということで、
減らしたってこと？
減らしました。
壁のような状態はなくして、まさに風通しのいい状態にして、
おっしゃる通り、ね、それが良かったんです。
支柱の周りに3つだけ柱を立てたと。そしたら回ったということに なるわけですか？
正確に言うと、この模型はわざと隠している部分があって、実はこの状態、つまり、円筒が3つだけ並んでる状態だと、これ回らない風車なんです。
そうなの？これじゃダメなの？
だから今までなかったんですよ。本当は、ここにある工夫をすることで、初めて回る風車になったと。
何じゃ、これは秘密なわけ。
秘密なんですよ。実は今特許出していまして。
新特許。
そうです。新しい特許を出してまして。
外に出ちゃダ
メ。言えないですね、それは。
でもそれもシンプルなことなんですか？
非常にシンプルです。
はあ、やっぱね、発明のやっぱエレガントなとこはそこですよね。それどういうふうに思いついてるんですか？
だから12月にすごく悪い結果が出て、そこから半年間、もう本当にその実験場みたいなところにこもって、もういろいろやったんですよ。棒にいろんなものつけてみたりとか、で、なかなかうまくいかなくて、で、なんでだろうなってこう、手をかざした時にちょっとこう、おっという
発見が
ありまして、そこから一気に、
そう、
だから、ほら、エジソンは、1% のひらめきの、と 99% の努力だと。私はその順番が逆だったんですよ。最後の最後に 1% ひらめきが出てきて、
もうダメだと思ったら出てきた。
そうなんですよ。
よかったね。
いや、本当に諦めなくてよかった
ね。本当、いや、だから、それは我々にとってもおそらくいいことになるはずで。今はもう、クラウドファンディングを、まあ、それは番組でも、まあ、紹介したことなんですけど。
ありがとうございます。まあ、
清水さんとチャレナジーが、そういう新しい再生可能エネルギーをやることに関して、このクラウドファンディングをもう始めてる。
そうです。実は今年の夏にですね、沖縄に試作機を建てて、いよいよ本物の台風で発電してみようという壮大な実験をやるんですが、そのお金がないということで、いろんな方の 支援を募りたいと思いまして、うんうん、それで今クラウドファンディングをやっております。
うん、これはチャレナジーで検索すればバーンって出てくるってこと。
そうですね。あの幕開けという、うん、あのクラウドファンディングの、うん、まあ、サイトがあるんですね。サイトがあって、そこであの台風発電で、
台風発電で行ける。
でご支援いただきますと、この模型も
模型が秘密が隠されたやつですけどね。
素材は同じなんですか、実物と。
もうこれと近い形 で、実はキーホルダーなんかも作ってまして、これはもうほぼ完成してます。
円筒の部分ですね。
ここのくるくる回るところ、
円筒の部分のキーホルダー。
そして今年の3月、まず今ここだけど、風力発電エキスポっていうのが東京ビッグサイドで、
これは先日あったんですよ。そこに出展させていただいて、
うん、どうでした。
いや、反響が大きかったですね、うんうん、まあ、特に海外からの方も多くてですね、うん、フランスとか、まあ、ベルギーとか、うん、果てはドバイまでですね、うん、いろんな国の方から、うん、面白いねという言葉をいただきまして、うん、これからね、あの世界に打って出るということが本当に現実的じゃないかなという感触を持ちました、
うんうん、清水さん、これを最速で言ったらどのぐらいで、原発がなくてもこの発電でいけるっていうのは何年なんですか。
ちょっと答えに詰まりますけど、うん、逆にできるまでやろうと思ってて、うん、あの22世紀までかかるかもしれないですけども、うんうん、まあ、一歩一歩ね、一気一気あのなくせていければいいかなと思ってます、うんうん、やっぱり我々まだまだ小さい企業ですから、うん、一気に世界に普及させるっていうのは、うん、多分20年30年じゃ難しいんですよ、うん、
なるほど。
ただ50年60年、うん、果ては100年っていうスパンで考えれば可能じゃないかなと、
うん、
原発をなくすまでは死ねないなと
すんげえ長生きしない、はい、
そうです。
人類がこういうことをやっていくっていうふうに考えた方がいいもんね。
そうです、
うん、
でその可能性の一つとして私たちが提唱しているのが、うん、私たちの台風があるじゃないかと、
うん、
アメリカであればハリケーンがありますから、うん、今まではただの災害だったその莫大なエネルギーを人類のエネルギーに変えていけば、うん、原発を少しでも早くなくせるじゃないかと、
う
ん
う
ん、
そして現にシミュレーションでは十分なこれはもうだけのエネルギーが取れてるってことですよね。
そうですね、まだまだ改善の余地はありますけども、うん、
今度は故障をよりしないと、それからバードストライクがね、特にね、それそんもう通り抜けてっちゃえる率は高い
と。そうですね、うん、あのプロペラがないことでいろんなメリットがあって、うん、風切り音がしないとか、
うん、それ問題があるもんね、風力。
あと鳥からやっぱり見えるんですよ、はあはあ、あのプロペラって鳥から見えないんですね。
あ、そうなんだ。
あの早すぎて、
はあ、
で行っちゃうんですよ。見えてれば行かないんですけどね、
うんうん、
我々の風車はゆっくり回るので、うん、あの鳥がからちゃんと見えると、
うん、
そういう意味で非常に安全だということ ですね。
うん、風力の問題っていうのはそのここまでもう一気に、まあ、ある意味一気にクリアして、だけどこれからもまだまだその努力が必要だというところに、今度必要なのはそれを応援する我々だっていうことでしょう。あ、
ぜひ。
でだよね、僕らは追い風にならなきゃ。台風発電でぜひ検索を、うん、押していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。今夜のお客様は株式会社チャレナジー代表取締役 CEO の清水敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。